先週私どもが聞いた御言葉は、イエス様が洗礼者ヨハネから洗礼を受けるという出来事でございました。そしてその時に鳩のような聖霊が下り、天から声が聞こえた、そういう出来事でございました。この洗礼がイエスのその後の人生を大きく変えるきっかけとなっていきました。洗礼を受けたことでイエス様は自分が誰かということを神様からその時に知らされたのであります。地上で自分が果たすべき務め、神様から託された使命、自分がなすべきことが何なのか、それをこの洗礼の場において自覚をしたのであります。洗礼がそのようなきっかけになったのであります。そして主イエスはそこから新しく生き始めたのでありました。ところで洗礼というのはいろんな受け止め方があるかと思います。人によって受け止め方もいろいろではないでしょうか。聖書を読みながら神様を探し求めて、ようやく自分なりにたどり着いた、結論が形を取ったもの、それが洗礼、そんなふうに言う人もいらっしゃると思います。あるいは、何が何だかよくわからないけれども、それによって私のような人間も神様とつながることができるんなら、受けたい。そう思って洗礼を受けた人、受ける人。あるいは、洗礼を受けたら、自分自身が変われるんじゃないかしらと大きく期待して洗礼を受ける人、あるいはそのうちのどれでもなくて、まだ赤ちゃんのうちに自分の思いや判断ではなくて祈りと愛情を注ぎ続けたお父さんお母さんの信仰に委ねて洗礼を受けた人、洗礼という恵みの出来事は一つでも、洗礼との関わり方というのは人によってさまざまでございます。一方、洗礼というのは薬でも魔法でもありません。それを受けたら立ちどころに何かの科学的な成分が、有効成分があって、その効き目で急に元気になるとか、洗礼を受けたら自分に不思議な力が宿ったとか、洗礼を受けたら自分のこの嫌な性格がきれいさっぱり消えてくれたとか、そんなことが起こるといいなと考えたくなりますが、それは正しい洗礼の受け止め方ではありません。けれども、洗礼を受けたことでイエス様が変わったことは確かであります。それを示しているのが今日の福音書です。そこで今日は、この福音書のテキストから、洗礼を受けたイエス・キリストがその後どう変わったのか、イエスの生涯がに何があったのか、そんなところを考えてみたいと思っております。先ほども言いましたように、イエス様が洗礼を受けた時に鳩のような聖霊が下り、天の声が響き渡りました。そのような、なんて言うんでしょうか、超自然的な現象を体験すると、もうこれ以上は何も必要ないくらい自分が神様と深くつながっているというふうに霊的に 確かめることができると思います。けれどもイエス様はそうした聖霊の降臨とか天の声という不思議な体験があったから神様を信じるようになって宣教活動を始めたわけではありません。つまりこの洗礼がイエスを変えたのではないんです。洗礼はその時イエス様がヨハネから受けた洗礼は言うならば人間の技でありました。数あるユダヤ教の儀式の中の一つが洗礼なのであります。けれどもその人間の一つの儀式である洗礼をバプテスマのヨハネからイエス様が受けたことでそれが神様の恵みの手段として変わっていくのであります。用いられていくのであります。神様がイエス・キリストを通して洗礼というもともと人間の技を用いていかれるんです。神は洗礼を用いて宣教を始めたのであります。ですから洗礼がイエスを変えたのではなくて洗礼によってイエスが変わった、そういった方がより正しいのであります。今日の福音書は次のような言葉で始まっていました。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。自分に洗礼を授けてくれたバプテスマのヨハネが捕まった。それを伝え聞いたイエスは、宣教の第一声を挙げたのであります。そのきっかけは、イエスとヨハネを結びつけた洗礼だったのであります。イエスにとって、神の福音を述べ伝えるきっかけを作ったのが、このヨハネから受けた洗礼だったのです。洗礼によってイエス様は突き動かされたのでありました。そしてその後イエスは漁師たちと出会い、彼らを弟子として受け入れ、本格的に宣教伝道活動を開始したのであります。時は満ちた、神の国は近づいた。これがイエスの宣教第一声でございました。ギリシャ語の単語の文法でいうところの完了形という形で近づいた、時は満ちたという言い方は使われております。完了形です。もうその時になったんだというふうに言ってるんですね。2000年以上前に今からイエス様がこのように宣言して今に至っているということであります。でも神の国が近づいたんだったらばこの世の中もうちょっとマシな世の中になっててもいいんじゃないんだろうかって誰もが思うと思います。そういう実感を、神の国が近づいたという実感をなかなか持つことができない私どもであります。昨年1年間私たちマタイ福音書から神様の御言葉を聞いてまいりましたが、マタイ福音書から何を読み、私がどういうお話をしたのか、おそらく皆さん方は毎週礼拝にお出になっててもほぼ大方忘れてらっしゃると思います。 当然のことです。けれども、それでもですね、幾分はここかしこのこんなことを言っていたなあなんていうふうにおぼろげに覚えていらっしゃる部分もちょっとぐらいあるんじゃないかなと期待しているんですが、昨年私はというか私たちはマタイ福音書からたくさんの例え話を学んだことを覚えていらっしゃるでしょうか。そしてその例え話の中に天の国の例え話がいくつかあったことを覚えてらっしゃらないでしょうか。イエス様が天の国を例えたんです。何に例えておられたでしょうか。例えて言うなら天の国、それはからし種のようなものだということをイエス様はおっしゃってましたね。天の国というのは種まきのようなものだというふうな例えもありました。あるいは毒麦の例えもありましたですね。そんな例え話を私たちは昨年聞いたのであります。一見何のつながりもないようなこの日常的な生活の断片からイエス様が天の国を語ったのでありました。それを聞いてその時もちょっと不思議な感覚でお聞きになったのではないかと思います。で、こうした例え話から天の国、マルコ福音書では神の国という言葉を好んで使っていますけど、これは遠い遠い宇宙の遥か彼方のお話ではなくて、私どもの平凡な日常の中にある出来事のうちにもうすでに神の国が起きているという感覚をこの例え話から私たちは抱くことができるのであります。神の国なんていうふうに言われるとこの世とは次元の異なるもう一つ別の宇宙を思い描くのでありますが、それはそこは私たちが見方を変える必要がありそうです。時は満ち、神の国は近づいたという今日のこの宣言も、これまで、昨年私たちが聞いてきたイエス様のからし種とか種まきとか毒麦とかそういった一つ一つの例え話を思い起こすとですね、この神の国は近づいたというこの言葉もそこまでの距離というのが、私どもと神の国との距離というのがうんと狭まってくるのを感じるのであります。もう一つ、ルカ福音書の中で神の国に関してイエス様が語っている決定的な言葉というのがあります。それはファリサイ人の人たちがイエス様に質問したんです。神の国はいつやってくるのかという質問を投げかけたんであります。ファリサイ派の人たちも私ども同様にイエスが語る神の国というのをよく理解できなかったと見えます。で、この神の国はいつ来るのかというファリサイ派の質問に対してイエス様は何と答えたかというと、こう言いました。神の国は見える形では来ない。ここにある、あそこにあると言えるものではないと、まずこういうふうに答えます。このイエスの言葉からどうも私たちもこのイエスに質問を投げかけたファリサイ派と同じような発想の仕方、見方で神の国というものを捉えているんだな、そんな感じがいたします。この世とははっきり異なった別次元の世界というものをファリサイ人も私どももこの神の国から思い描いているんですね。そしてイエス様はその後に続けてこういうふうに言いました。実に神の国はあなた方の間にあるのだ、 神の国はあなた方の間にあるというふうにイエス様はおっしゃったのであります。善の公案のようなこのすっと腑に落ちるというわけにはいかない、なんともすっきり感のない答えではありませんか。あなた方の間にあると言われたって。けれどもこの言葉を、このイエス様の言葉を大切にしないと今日の福音書も私たちにつながってきません。私たちはこう思います。2000年も経っているのにこの世の中ちっとも良くなっていないじゃないか。でこういうふうに私たちが思うのは、やっぱりファリサイ人とちっとも変わらない私たちだからです。この世に神の国などあるはずがない、そういう思い込みがあるからではないでしょうか。イエス様の言葉を聞く前から私たちはそう思い込んでしまっています。そしてイエス様の言葉をいただいて、救い主イエス・キリストを信じますと信仰告白をしても、でもやっぱりこの世の中なんかおかしい、こんなところに神の国なんぞあるはずがないという思いを頭からなかなか消せません。イエス様が生きておられた時代も大変な時代でした。私どもの時代以上に大変、自由がない、不正がはびこった時代でございました。主イエス様は、そのような時代に生きながら、この言葉を語ったのでありました。時は満ちた。神の国は近づいた。こう言ったのです。神の国はあなた方の間にあると言ったのであります。そして、ご自身のたくさんの体験の中から、生活の中から、神の国を例え話でお話になったのでした。イエス様にとって神の国はとってもリアルだったんですね。ファリサイ人のような生活と考え方からなかなか抜け出ることのできない私たちは、そうしたリアリティがなかなか受け取れないわけであります。天の国というのはからし種が道端に落っこちているように、農夫がまく種のように、それほど身近にあなた方の間にある。あなた方がそのことに気づかないだけで、あちこちに天の国は見えている。これがイエス様のメッセージであります。私たちあるのに気づいていないんです。そんな私たちにできること、それはまず今日のイエス様の言葉を心にしっかりと受け止めて信じていくことであります。神の国は近づいた、これを信じることであります。信じることであって理解することではありません。理解はできません。けれども私たちはこのイエス様の言葉を信じることができるのです。自分の理解とか神学者の解釈とかは全く役に立たないけれど、イエスによって私たちは神の国がここに始まっているということを信じることができるのであります。私たちの考えとは全くかけ離れているかもしれません。けれども神の国はちゃんと私たちの間に存在しているのです。お祈りいたします。天のお父様、イエス・キリストを通してあなたはご自身を、そしてあなたの世界を、天の国を 私たちに表してくださいました。この地上の中に、私たちの間にそれを表してくれました。どうか今も、そしてイエスの時代も、至るところで起こっている天の国の一つ一つを、私たちが生活の中から見出していくことができますように、私どもの心の目を開いていってください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。